こんばんは、予約天文部部長のリコットです。そして
宇宙の魅力あなたにお届けいたします、科学者系 VTuber の星見まどかです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今回ですね、現在天文宇宙系でも大活躍の星見まどかさんとのコラボです。ありがとうございます。
はい、お声掛けいただきありがとうございます。
いや、ありがとうございます。まどかさん、配信じゃなくてこういう収録する形のコラボって初めてだったりしますか？
はい、コラボは確かに初めてかもしれないですね、動画は。
おー、ということはいつもと違ったまどかさんが姿が見られるかもしれないですね。でですね、なぜお呼びしたかというと、今回太陽系の惑星のことをちょっと聞こうかなと思っているんですね。で、まどかさん、はいはい、ご専門って、惑星科学ということになるんですか？
はい、そうです。太陽系の天体っていうのが私の専門ですね。
今回太陽系の中でも天王星と海王星について、星見まどかさんに聞いていきたいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。はい、
よろしくお願いします。
タイトルコールもお願いできるということでよろしいですか？
はい。
はい、ありがとうございます。それでは、早速参りましょう。リコットと
星見まどかの
夕焼け天文部ラジオ。改めまして、星見まどかさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、このチャンネルリコットの夕焼け天文部はですね、夕焼けと同じくらい星空が身近になることを目指して活動しております。今回 YouTube だけでなくポッドキャストでも同時に配信しておりますので、皆さんの生活に合わせてご視聴いただければと思います。じゃあそもそもですね、はい、この星見まどかさんという方、一体何者だというところからちょっとお聞きしたいなと思ってるんですが、
そもそもこのリコットさんの視聴者の方からしたら、このなんかイラストが動いてるぞみたいなところから、もしかしたら始まるかもしれませんね。
そうですね。
私はですね、バーチャル YouTuber、通称 VTuber と言いまして、VTuber だと 2D とか 3D のね、こういうアバターを持って活動しているっていう、YouTuber でございます。
はい
はい。で、私はそうですね、宇宙の魅力をお届けする VTuber として、昨年9月から活動しておりまして、いろいろ、配信を中心にですね、宇宙のお話結構全般幅広くやっております。
動画とか配信のアーカイブの数もかなり多いですよね。もう何本くらいありますっけ？
何本あるんだろう、確認してないから分かんないですね。
でも150とかそれくらいのレベルですよね。
ちょっと今見てみようかな。
あ、ぜひぜひ。ありました、210本だそうです。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
もうご自身でも把握しきれないくらいたくさん、
してないですね。
でも200超えてたんですね。
で、あとそのコラボさせていただいたりっていうのもあるので。
あ、そっか、そうですよね、このチャンネルだけじゃなくて、
はい、
そっか、他のチャンネルにも結構たくさん出演されてますもんね。
そうですね、私宇宙以外でも、TRPG っていうね、このゲーム系でも活動しているので、それでだいぶコラボが多いですね、外での。
はいはい、そうですよね。ちょっとじゃあ今のうちに、忘れないうちに聞きたいんですけど、はい、TRPG って、私超初心者、本当に何も知らないんですけど、ざっくり言うとどういうものなんですか？
TRPG、 そもそもテーブルトークロールプレイングゲームの略でして、普通私たちゲームって言ったら、パソコンとかね、そういうソフトに向かってこの一人ないし何人かで遊んだりみたいなイメージだと思うんですけども、TRPG だとそのゲームのシナリオ側も人間が務めるって感じですね。なので、あとですね、基本的には判定をサイコロでします。普通のゲームだと、なんて言うんだろう、コンピューター側で判定うまくいったかどうかっていうのが判定されると思うんですけど、それは全部サイコロで振ってっていう風ですね。で、ルールに従ってサイコロ振って判定しつつ、会話とかでお話を進めていくっていうゲームになります。
はい、イメージだと、こうロールプレイングゲームといえば敵と戦闘する場面とかあると思うんですけど、そういった時のこう見逃すか、攻撃当たるか当たらないかみたいなのすらサイコロで決めるっていうこと
なんですか？そうです、そうです。で、あとは結構その私が感じてる魅力としては、自由度が高いっていうのがあって、 て、例えば普通に一般的なコンピューターゲームだったら、ここで逃げるか戦うかの二択しかないみたいなところでも、うん、TRPG だと、うんうん、待ってください、私ってこういうキャラだからこういうもの持ってると思うんですよ、肉を持ってると思うんですよ、この肉で敵の意識をそらしてとかできませんかみたいな、でその間に後ろから奇襲ってできませんか、はいはいはい、みたいな、そういうなんて言うんだろうな、このリアルでその言いくるめるじゃないですけど、なんかこういうのできませんかっていう提案をプレイヤー側からして、それを、うんうん、ゲームマスター進行役がそれ面白いね、いいよ、やってみようとかっていうね、そういう本来だったらちょっと想定されてないこともしていいっていうのが私は魅力だと思ってます。
はあ、なるほど。そのプレイヤー側もゲーム側もというかゲームマスター側も人がやるからこそ、
うん、そうそうそう、
かなり枠にとらわれないというか、そういったこと
ができるんですね。柔軟に遊べるなと思っております。
へえ、そうなんですね。このですね、早口さからですね、どれほど真中さんが TRPG 愛を持ってるか分かると思うんですけども、まあ、それだけでもですね、この回多分、語り尽くしていただけるとは思うんですけども、
うんうんうん、
今回ですね、テーマをこちらで決めさせてもらいまして、まあ、天王星と海王星という2つにちょっと絞ろうかなと思っております。
はい。
で、この前2022年11月8日に皆既月食があったじゃないですか、
うん、ありましたね。
で、まどかさんも配信で、解説したり実際に見に行ったりもされてたんですよね
はい、そうです。一番人が多いタイミングで、ごめん、私も見に行きたいから行ってくるねバイバイって言って15分くらい配信抜けました
あ、そうだったですね。それと同時になんか天王星食というのも話題になったと思うんですね、
はい、
でそれについての、まあ、詳しい解説はそのまどかさん側の配信を見てくださればと思うんですけども、まあ、そもそも、まあ、私実は太陽系の中の惑星のことってあんまり普段考えてなくて、その時に、あ、天王星ってそういえばどんな天体なんだろうって思ったきっかけがあったんですよね、うん、
はいはいはいはい。
じゃあせっかくなら詳しい人に聞いた方がいいなと思いまして、うん、今回ですね、まどかさんにお越しくださったという流れになっております
はい。まずでもそもそも天王星海王星知ってることって言ったら、あ、水金地下木土天海の後ろの2つだよねくらいなのかなって思うので、ちょっとそもそもからお話ししようと思うんですけど、
うんうん、ありがとうございます。
太陽系の天体って、うん、大体、まあ、今だと3つに区分されていて、1つが地球型惑星、1つが、木星型惑星で、最後が天王星型惑星っていう風なんですね、うん、昔はこの天王星型惑星も木星型惑星に含められてたんですけど、
うん、
でそういう風にその3種類で大きく、まあ、特徴が違っていて、天王星と海王星は似ている2つの星っていう風ですね。で、巨大氷惑星とか呼ばれています。で、色としては結構他の太陽系の天体って、例えば土星とか木星とかこう茶色っぽいようなねイメージあったりすると思うんですけど、はいはいはい、天王星がまあちょっと青緑っぽいグレーっぽい色で、海王星が青色っていう天体ですね、
うんうんうん。
で、結構海王星って言ったら海っていう字ついてるんで、お、はいはい、海あるかなってね思うかもしれないんですけど、
うんうん、
海はありません。あの青色は海の青色じゃなくって、うん、実はメタンっていう物質のせいで赤色の光が、まあ、吸収されちゃって青色の光しか見えてないみたいな感じなんですね、
う
ん、
はあ、それじゃあ例えば海王星になんていうか住んでたらというか、
うんうん、
内側から見たらどういう色になるんですかね。
あ、でもそもそも内側に行くっていう状態が結構しんどいかもしれないので、どうなるんだろうな。中に仮に行けたとしたら、あ、でもどう見えるんだろうな、うん、でも結構そのなんて言うんだろう、天王星海王星のなんて言うんだろうな、うん、どれだけ深い位置にいるかによってどういう物質があるとかっていうのも実は違ってくるので、位置によっていろいろ違うかもしれませんね。
はあ、そっか、そうなんですね。で、一番その表面側というか一番表側に多いのがメタンっていう物質のイメージなんですかね。
それは確認しよっかな一番外側はエアロゾル酸素だと何だったっけ、
なんか全然わかんない全然わかんない言葉がめっちゃ出てくる
ちなみにちょっと気持ち参考文献を貼っておくんですけど、これ一回その、はいはいはい、私自分のね配信で紹介したことあるトピックなんですけど、うんうん、 これ天王星と海王星の色の違いっていう話なんですけども、はいはい、天王星と海王星それぞれ、うん、どういうところにどういう層があるかみたいなことの研究の図がありますね。
じゃあ今のところのイメージだと、まあその表面に何が多いとか、中心部に何が多いかっていうよりかは、ほぼ全ての物質はこう光をが当たったら、まあ何らかの反射をすると思うんですけど、その中でそのメタンからの反射が来て地球から見れるみたいな割合が大きいっていうイメージですかね。
割合ちょっと割合とかまで言うとどのくらい確かか私も不安なんですけど、うん、でもメタンの影響が大きいっていう意味では間違いないと思います。
はいはいはいはい、なるほど。この青いのの、まあ、一番の原因で言うとやはり、まあ、メタンがあることは確かであると、
うん、そうですね。
一番最初に戻るんですけど、もともとは木星型惑星みたいな括りで、まあ、ガスがたくさん主にガスでできているっていう惑星に分類されてたと思うんですけど、
はい、
なんかじゃあその木星土星と天王星海王星、こっちは天王星型惑星とか、巨大氷惑星と呼ばれたっていう話があったと思うんですけど、そこの違いっていうのがなんか氷かどうかっていうところにあるんですか？
そうですね。ただちょっとこの氷、惑星科学における水とか氷って、うん、一般の人の感覚とは多分だいぶ違っていて、我々が水って言ったらこの液体の水がジャブジャブある状態とか、はいはい、氷って言ったらこの水の氷があるんだって思うかもしれないんですけど、
うんうん、
それとはまた違いますね。だいぶ多分認識が氷って言っても、
固体っていうイメージですか？
固体じゃなくても
でもない
ちょっと氷っていう言い方する気がするんですよね。私もちょっとあんまりすごく詳しいってわけじゃないんですけど、温度が高かったりしても密度高く高いものをその氷みたいな言い方したりも多分すると思います。
はあ、なるほど。水の、まあ、ともかく水の私たちがイメージするような氷とは、うんうん、まあ、結構違うぞと。
だいぶ違うと思います。
へえ、あ、そうなんですね、
はい、あとだからちょっと天王星海王星かとは脱線しちゃうんですけど、例えばなんかどこどこで水が見つかったみたいなことを言ったりしても、液体の水がジャブジャブあるわけじゃなくって、ただ単に多い地域がついてるのを水があるっていう言い方するとかもあったりするので。
え、そうなんですか？
はい、結構だからそう、マントルの中に水とかって言ったりすると液体の水ジャブジャブじゃなくてそういう状態を指しますね。でも我々はそれを水があると呼ぶので。
はあ、そうなんですね、
はい、なんか結構多分、はいはい、その一般との感覚のズレは大きいと思います。
あ、そうなんだ、ちょっと知らなかったですね、はい、うん、私はその普段専門が太陽系外惑星で、そこを突き詰めると地球外生命がどうみたいな話になってくるんですけど、やっぱ液体の水があるかないかっていうのが一個ポイントになってるんですよね、まあ、太陽系の中のいろんな衛星とかでも液体の水が見つかったみたいなニュースはまあよく見てたんですけど、
まあ、液体の水とかっていう言い方されてたら、はいはい、あ、なんかジャブジャブしてるのかもなみたいな感じですね。ただ単に水っていうと場所物によって違います。
うわ、そうなんですね。そもそも惑星科学をやっぱりご専門にされてるということなんですけど、天文学他のいろんな宇宙の分野ってあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかその中の惑星科学のこう魅力っていうかどういうところにあると思います？
あ、そうですね、私が感じる魅力っていうとやっぱり今ってその惑星の探査がどんどん進んでいってて、実際にその天体に探査機が行ってデータを取ってきてっていうのがあるんですね、
はいはいはい、
でだからこのなんて言うんでしょう、それこそいろんなアプローチの仕方ができるというか、
うん
うん、そういうふうでこのやれることがどんどん今まさに増えていっている時代 っていうところも面白いと思いますし、はいはいはい、やっぱりこの地球と比較していろいろ考えるっていうところが私は好きですね。同じ太陽系の天体って言っても地球と、まあ、同じところ違うところ本当にいろいろとあるので、地球と比べて、うんうん、じゃあなんでこの天体は地球と違うようになっちゃったんだろうとか、そういうのを考えるの、うん、あと共通点からこういうことが、まあ、太陽系に言えるんじゃないかって考えたりとかっていうところが面白いと思ってます。
はいはい、なるほどなるほど。それこそ天王星とか海王星とかだけで言っても、
う
んうん、まあ、地球と違いますし、
う
んまあ
そうですね、
そのお隣の金星とか火星とかでさえ、うんうんうんうん、もう地球と全然大違いみたいなところありますもんね。
違いますね。金星とか地球の双子の星とか言われてるんですけど、うん、ああ表面温度400度超えなので、
はいはいはい、到底住めないですよね。
そう、硫酸の雨降ってるんですよ。
はいはいはい、なんか聞いたことあります、
はい、でもその硫酸の雨も表面熱すぎて、あの地面近くだと蒸発しちゃうんですよ。地表まで到達できないんですよ、硫酸の雨。
はい、そうなんですか。上空で、
はい、雨が消えちゃう、はい、上空で降ってそう消えちゃうんですよ。
そうなん
ですね、っていうくらいやばい星が、それでも地球の双子の星とか呼ばれてるんですよ。
わあ、そうなんですね。でもそれはやっぱ近い分、それこそ具体的に硫酸の雨とか、
うんうんうん、
実際に金星探査に行ったりとかっていうのができているってことですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。やっぱりこの地球からの観測だと分からなかったところが実際に行って分かるっていうのいろいろとあるので、例えば、うんうんうん、まあ、金星とかじゃなくて太陽系内の天体でいうと冥王星とかでも、もっとなんか活動がない天体だと思っていたら実際行ってみたら、あれ表面が更新意外とされてるっていうことは意外と活発な天体だったりするみたいなことが分かったりするので、はあ、そうやってどんどんどんどん情報が更新されていって、もう嬉しい悲鳴ですね。やばいやばいやばいやばい、分からないことがいっぱいあるって言って。
そうですよね、どんどんデータがたくさん溜まっていくから、
う
ん、
そうそうそうそう、
そうか。それこそ最近で言うとはやぶさ2でリュウグウから物質持ってきたみたいな、そういうイメージが近いですよね、きっと。
そうですね、それは本当に大きいことだと思います。
うんうんうんうん、
やっぱ実際に物を見る物質科学的にいろいろと解析できるっていうのは本当にもういろんな情報が分かるので大きいですね、
は
い、
そうですよね。実際に物を持って来られるとやっぱ説得力あるなって思いますもんね、
うんうん、
やっぱ基本的に天文学とか宇宙のことって実験室に持ってこれないじゃないですか。
そうですね、
星持ってきて、あのガス持ってきて星作るぜみたいなことはできないので、なんかなかなか手届かないものっていうイメージが、まあ、魅力でもあり難しいところでもあるとは思うんですけど、
そうですね、
やっぱ実際に行って探査しますとか、そういう風になると、まあ、やっぱワクワクするなっていうのは素朴に思いますね、
はい、めちゃくちゃ面白いです。
いやいや、まだまだ話は尽きないんですが、今回をまとめるとというのもあれですが、ちなみに
ごめんなさい、はいはい、あ1個だけ天王星海王星でちょっとあのこれ知らない人意外と多いんじゃないのっていうのも、はい、もう1個だけ話したいんですけど、
あぜひぜひお願いします。今のうちに聞いておりましょう、
はい、あの皆さん我がある天体って言ったら土星を思い浮かべますよね、はい、
土星ですね。
土星だけじゃないんですよ。
あら、
実は木星も土星も天王星も海王星も輪っか持ってます。まず天王星は結構分かりやすく輪っかありますね。でしかも天王星が実はその自転軸がほぼ90度傾いているので、
はいはいはい、
あの縦向きに輪っかがある状態で太陽の周りを回ってるんですけども、最近ねあのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡っていうのが打ち上げられて、うん、こちら太陽系の天体もねいろいろとデータを取ってあの撮影とかされてるんですけど、それで海王星の輪の撮影に成功したんですよ実は。
え、そうなんですか。
そうなんです。実はあの海王星の輪っかって、
はいはいはい、
あの太陽系の惑星の輪っかの中だと一番なんかちょっと ほんまにあるんか、いやあるあるっぽいんだけどよくわからないよねって感じだったんですが、
うんうんうん、
実はそれがねちゃんと画像を撮られたんですよ、ジェームズ・ウェッブ君に。
すごそうなんですか。
あの近赤外線カメラで撮影されたっていう風
に。お
で周りに衛星も映ってます。
あ、本当ですね。
はい、
わ
あのめちゃくちゃ綺麗なので。
天王星は輪が分かりやすいっていうのはどういうことですか。
あ、これはね、ね、うん、その輪の濃さですかね。あのリングってこの、まあ、すごい氷とかみたいなちっちゃい粒が連なってて、うん、土星だとすごいなんて言うんだろう、 しっかりこの周りに並んでいて、地球から見てもめちゃくちゃ分かりやすいんですけど、海王星のは結構このうっすらっていう感じなんです、ね、
はいはいはい、なるほど。
なんですけど近赤外線カメラでそのジェームズ・ウェップ君が撮影したら結構こんな風に今回写真が撮れたよっていう風です。
これでじゃあ実際に本当に輪があるっていうことが観測されたっていう例になります、ね、
そうですそうです。
ちなみになんですけど普通に研究の相談なんですけど、はい、天王星とか海王星とかって これまでやっぱ直接撮影されたみたいな例って少ないんですか？
あ、でも意外とその地球からっていうか宇宙望遠鏡で撮られてたりするので、
はいはいはい、
そのデータが多いと思います。
はあ、そうなんですね。可視光でもありますか？
可視光もデータあるあ、どうなんだろうな。
っていうかないはずないですよね、冷静
に。ありはすると思うんですけどそれこそでも今ねジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が打ち上げられてガンガン観測してて、太陽系の天体も観測対象なので、うん、それでいいデータが増えてくると思います今後。
やっぱすごい注目されてましたけど、なんかここまで、うん、っていうか早いですね結果出るの。
本当にね異常な速度でどんどんどんどんなんかこの再現天体更新とかいろいろとぶちかましてますね、はいはいはいはい、まあ、ただそのまだなんて言うんでしょう、あくまで速報段階でまだ論文の赤ちゃん状態みたいな感じではあるんですけども、
はいはいはいはい、
なんか今の時点でこうだと思われるみたいなデータはいろいろと来てますね。
わ、そうなんですね。言ってくれてよかったです、う
ん、はい、ちょっとねジェームズ・ウェップ君のこれの話はぜひしたかったので、
あ、
言ってないこれこれこれって言って、
いやすごい面白いな、うん、本当ですね。ここだけではまだまだ語りきれないこともたくさんあるかとは思いますが、まどかさん、ちなみに配信、普段の宇宙系の配信ってどれくらいの頻度でされてるんですか？
宇宙系っていうとでも時によって結構差はあるんですよね。ただ、うんうん、一応定期的なコンテンツとしては、うん、毎月1日に星空案内って言ってその月にどんな星が見れるか天文現象があるか紹介したりだとか、うん、まあ、大体2週間に1回くらいですね、宇宙トピック紹介っていう風で、はいはいはい、私が気になった宇宙トピックを紹介するっていう配信、あとはちょっと私がですね、このただただ解説するっていうだけじゃなくて、それ以外のなんて言うんでしょう、宇宙とエンタメみたいな感じでいろいろと配信やってるんですけども、うんうん、毎週水曜日に天体擬人化配信とかもしてますね。
あー、そっか、そうでした、そうですよね、はい、
太陽系の天体をちゃんとガチでこの科学的にも分かった上で、うん、じゃあそれを天体擬人化の設定にどう生かすかを視聴者さんのアイディアもいただきながら作品作っていくっていう配信です。
はいはいはい、まどかさんの特徴といえば視聴者の方も参加できるような宇宙トピックのアンケートとかもそうだと思うんですけど、うんうんうんうん、クイズとかたくさんありますので、うんうん、見に行くとすごい楽しいかなと思います、はい、擬人化はですね個人サイトを運営された頃からの蓄積がありと思いますので
やばいやばいやばい
いやいや大先輩ですからこの動画が、この回が上がるのがですね11月末だと思いますので、うん、多分直近のものは12月1日に予定されている星空案内かと思いますので、
うん、
まずはぜひそちらをご覧いただければと思います。
はい、火星の大接近とかあとは流星群のお話とかする予定です。
他にお知らせなどじゃありますか？
あ、そうですね、でも本当になんて言うんだろうな、楽しんで宇宙を知ることができるようなコンテンツいろいろと頑張っていっているのでそちら見ていただけたら嬉しいなっていうのと、あと私 TRPG やっているんですけれども宇宙要素のある TRPG っていうのもいろいろと遊んでおりまして、ちょっと先行告知しちゃうと12月は宇宙要素のあるシナリオを私がゲームマスター進行役務める回2回あります。シナリオ2種類遊びます。
あら、そうなんですね。
はい、天文部の子たちが、うん、主人公のお話っていうのを一つと、冥王星を舞台にして宇宙人と宇宙飛行士のお話っていうのをやります。
すごい、早速惑星にも関係するようなシナリオということですね。
そうですそうです、結構ね、うん、惑星科学的にもしっかりこのシナリオ結構しっかりしてるなって思ったものだったので、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。
そうなんですね、惑星科学者も認めるシナリオということで、はい、ぜひご覧いただければと思います。すごいですね、ありがとうございます。まどかさんのチャンネルはバッチリ概要欄とか説明欄に貼っておきますので、はい、ぜひそちらからご覧ください。
よろしくお願いします。 ます、
はい、お願いします。そして夕焼け天文部の感想とかお便りはですね、お便り専用フォームというのもありますので、そちらからも送ってください。またこの動画のコメントにも書いてくださればすべて読みますので、ぜひお願いいたします。で、このチャンネルの世界観をですね、言ってなかったんですけど、今見ている時点では、まあ、仮入部の状態の部員ということになっております、
うんうんうん、
正式に入部するためにはチャンネル登録とかフォローとかしていただければと思いますので、入部をお待ちしておりますと同時に、まどかさんのチャンネルの、チャンネル登録、そしてご視聴も高評価もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで、いやー、たくさんいろんなお話聞けてよかったです。いや、本当に充実した回になったと思います、
うん、いや、まだまだね、喋りたいこといっぱいあるんですけれども、
いやいや、ぜひぜひ、いや、またですね、ここにもお越しいただいて、
はい、
そして部員の皆さんはまどかさんの配信もぜひご覧になってくださればと思います、
うん
うん、ということで、改めて本当に本日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それではまた次回の夕焼け天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
バイバ
イ。
簡単に C パートを、やっていきたいなと思うんですが、はい、いや、改めて本当にありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや、めちゃめちゃ事前にですね、うん、実はこういうことちょっと聞ければいいなっていうのを、というか天王星と海王星と TRPG のことは聞きたいですっていうふうにくらいしか言ってなかったんですけど、本当にたくさん話題を提供してくださってめちゃめちゃ詳しい話が聞けました。
いや、本当はね、衛星の話とかもね、もうめちゃくちゃ面白い衛星いっぱいあるので、天王星、海王星、そこら辺にも話広げたいくらいなんですけど、はい、時間が足りないですね。
そうですね。衛星のことを僕全然知らないですね、うん、
いや、衛星かわいいですよ。
一個も言えないくらい知らない。
うん、はいはいはいはい。名前の由来聞くだけでもへーってなったりするかもしれません。
うわ、そうなんですね。擬人化配信の10回くらいの周辺で、はいはい、確か天王星海王星扱われてましたよね。
はい、めちゃくちゃ困ってました、天王星の衛星の名前のところで。
うん、いや、そうなんですね。じゃあその配信も見つつ、私も一緒に勉強していければと思います。
はい、ぜひぜひ太陽系の惑星のことも知っていってください。
はい、このコラボきっかけにですね、いろいろ私も勉強しつつ、またの機会にお話できればと思います。
はい、
はい、ということで、今度こそありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。バイバイ。
OK です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。